んなメロディーはどう？始まりました。こんなメロディーはどうのコーナーです。このコーナーでは皆さんよくご存知のあの歌の曲を僕なりにアレンジして聴いていただく、もしくは僕の未発表デモソングを聴いていただく、またはすでに発売されている僕の楽曲を僕の解説付きで聴いていただくとかね、いろいろやってるわけなんですけど、とりあえず今作ってる楽曲はあるんですけどもね、なかなかちょっとこう発表できる状況にはなくって、結局前のものってことになってしまうわけなんですけど、どうしようかなと思ってですね、考えてみたんですが、考えてみると、その僕がね、独立して新しく自分のレーベルを立ち上げる前に出したものっていうのはそんなに解説ちゃんとしてなかったんじゃないかなっていう気がしましたので、今回ですね、改めて2009年でしたかね、西洋が埋まっているアルバムを出したんですけども、そこに収録されている君が涙を流さぬようにという楽曲についてちょっと解説しようと思います。この楽曲ですね、もともと静岡県芸術祭賞を取った劇団夏組の二人の長い影というね、演劇のために書いた楽曲ということになってるわけなんですけれども、偶然にもというかですね、その話をもらう直前からですね、こんな楽曲いいんじゃないかなと思って作り始めていたのがこの、君が涙を流さぬようにっていう楽曲だったんですけれども、あれ、この歌ってひょっとしてこの演劇のエンディングにかけたら結構いい感じになるんじゃないかなと思ってですね、劇団の方にそう提案してちょっと聞いてもらって、あ、じゃあこれでいきましょうってことになったっていう経緯の楽曲なんですね。本当はですね、僕のすでにあった楽曲の他の楽曲を、ちょっとエンディングテーマに使ったらいいんじゃないかっていう提案だったんですけども、いや、実は今作ってる楽曲はこんな曲で、この演劇の内容にちょっと合うんじゃないかなと思うんで、こっちでいきたいんですけどって話をしたら、じゃあそれでいきましょうって話になったってことなんですけどもね、そのわけでですね、僕にとってはとってもいい思い出になっているこの二人の長い影っていう演劇なんですけども、多分劇団にとってもですね、悲願だった芸術祭賞を受賞することができたっていうね、思い出の演劇ではあると思うんですが、まずですね、第二次世界大戦の終戦間際を描いたということで、とっても小道具を用意するのが大変だったんだそうで、あとですね、役者にとってはですね、その長台詞がすごく多い演劇だったということで、覚えたりとかですね、演ずるのがすごく大変だったってことで、もう二度とやりたくない演劇なんだそうです。僕としてはね、内容はすごく素晴らしい演劇なので、もう一回再演してほしいなと思ってるところなんですけれども、劇団としては一回こっきりにしたいって思ってるんだそうですね。なんかすごく残念な気がします。というわけで、今回お届けしますのは、その西洋が馬に収録されている方の君が涙を流さぬようにではなくてですね、ザ・セカンドテイクの方に収録しました君が涙を流さぬようにお聞きいただこうかと思います。ではお聞きください。野球深夜で君が涙を流さぬように。
しまったけれど、今さらだけど、伝えるよ僕の気持ち。眠る前に、
この二人の長い影っていう演劇なんですけどもね、あらすじをざっと話すと、本当にすごいあらすじなんですけども、第二次世界大戦中にね、日本が敗戦をして、その中国とかロシアのね、国境地帯あたりのところから引き上げてくる若い2人のカップルがいたんですけど、その戦後のね、どさくさっていうか混乱の中で離れ離れになってしまって、ずっと一緒に暮らすことができなかったんですね。で、彼らはそれぞれにね、自分たちの家族っていうものを作って、そのそれぞれに幸せな暮らしをしていたんですけど、でもやっぱりですね、その昔好きだった相手のことが忘れられなくって、でそれがつまり彼らのね、2人にとっての長い影になっていたと、そういう物語なんです。で、僕がこの君が涙を流さぬようにっていう楽曲を書いていたのは、その、BGM とテーマソングを作るっていう仕事をもらう全然前だったわけなんですが、でもね、自分が書いた歌詞を読んでみるとですね、なんというか、そのこの物語の中に出てくるシーンがですね、バッチリこう描かれたような歌詞が書かれていたんですね。 まあ、これが実はねこのプロポーズのシーンだったりもするわけなんですけども、あとね歌い出しの部分で随分長く待たせてしまったけれどっていう歌詞が出てくるんですが、まあ、これがまさにですね、まあ、それほど長い時間を想定していたわけでもなかったんですけども、まあ、いわゆるその、まあ、引き上げの時に離れ離れになってしまって自分の気持ちを伝えることもできず、結局まあ2人は家族になることもなく一生過ごすことになってしまったけれどっていう設定と似てるなって気がしたんですね。というようなことを考えるとですね、なんかこの歌はそういうことがあるかもしれないからこういう歌書いとけよっていう神様の啓示みたいなものがあって書いた歌なんじゃないかなっていう気がすごく自分の中でする楽曲なんですね。まあ実際のところどうかわからないですよ、どうかわからないんですけど、自分の中ではなんかそんな気がしたっていう。でですね、まあ、その演劇自体はその芸術祭賞の大賞みたいなものを受賞することができたということでね、非常に評価されたんですが、その評価の中に一応僕の作った BGM とこの、まあ、エンディングテーマソングっていうのもあったので、まあ、それが評価されての受賞ってことも考えると、まあ、一応ね彼らのこの悲願達成のためにちょっと助力できたのかなっていう、そういう誇らしい気持ちはありますね。まあ、この演劇のために書くっていう話をもらう前にこの歌を書いた時のその僕の気持ちなんですけれども、まあ別に特に何かこう誰かに伝えたいとかそういう気持ちで書いたっていうわけでもなくって、なんとなくまあ僕自身がプロポーズをするんだったらどうなるかなっていうことを想像して書いてみたっていうぐらいの感じですかね。この楽曲自体はですね、もう実はイントロの部分を作ってみたら、ああなんかいい感じのバラードになりそうだなと思って書き始めたっていう経緯があって、でまあそのイントロから続く感じでこんな感じで続けていったらどうかなと思ってどんどんできていって、そんなに苦労することなく書けた楽曲でもあるんですよね。ですからまあ楽曲の流れが結構自然な感じなんじゃないかなと自負しているんですけど、どうでしょうか。まあ、ともかくですね、ずっと新しいものばっかり作っているのでなかなかこの楽曲に目を向けるってこともなかったんですけど、今日久しぶりに聴いてみてですね、まあ、これ手前味噌ですけどなかなかいい歌ですね。まあ、この楽曲ねザ・セカンド・テイクっていう僕のアルバムに入っていますので、ぜひぜひよかったらもう一回聴き直してもらえたらなと思っております。なかなか注目されることのないこう結構地味なバラードだと思うんですけど、本当に僕の中では結構お気に入りの楽曲だったりもしますからね。お届けしましたのは君が涙を流さぬようにでした。以上、こんなメロディーを心に